交通事故で妻と母と娘3人を一挙に失った方がいます。その方が愛する人を失う時という題で日本語に翻訳されていますが本を出されました。シッツァーというウィットワース大学の宗教学と哲学の教授でありますが1950年生まれですから今年52歳、しかし今から12年前、彼が40歳の時に高速道路、まあ高速道路じゃないんですが普通の道路ですが酔っ払い運転の車に正面衝突されて、そして3人を一度に失ったんです。で、大変深い悲しみとそしてある種の怒りに、襲われるわけですけれども、彼はその体験をまとめて一冊の大きな本にされたんですね。その中で結論のところ、一番結びのところでこういうふうに言っています。破滅的な喪失に直面する人にとってこの上ない挑戦といえば、一方では喪失の暗闇に直面することであり、他方では新しい生命力と他者への感謝を持って生きることを学ぶことである。つまり愛する人を失うっていう時に私たちはどうしてもその悲しみの方に気を取られてしまうわけでありますけれども、もう一つの側面も見失ってはならないということを彼は言うのですね。今日の与えられておりますテキストは創世記の9章のいわばノアの洪水の物語の結論部分であります。従来このノアの箱舟の物語は信仰深いノアの物語というふうに、ですからその箱舟というのが教会とされていたわけですが、今日では旧約聖書学がさらに深められた結果として、このノアというのは確かに信仰深いのですけれども、人類の代表をも意味していると。それは創世記のこの9章10章に描かれています。ですから人類の代表者として彼は神からの契約をいただいた。で、その中で洪水の後で今日の創世記の9章の15節がですが、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なる者をすべて滅ぼすことは決してない。つまり人間の暴虐、人間の勝手である意味では現代にまで続いているわけですけれども、地球、それから人が破滅の危機に瀕しているときに、神はそれを新しく作り直そうとしておられる。それがノアに代表される新しい人間なんだという考え方ですね。で、神はもう決して滅ぼそうとはしない。だから特に自然と命に対してしっかり神に代わってこれを保つようにせよというのが今日のメッセージなのですが、さらにそれはすべての人を救うという神が永遠の契約をしておられるということでもあると思うのです。今日同じ この今日の日課で今日は読んでおりませんけれども、使徒書ではローマの信徒への手紙の5章12節以下があるのですが、その中で18節に、そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。つまりイエス・キリストが十字架に死んでくださったということを通して、全ての人が義とされ、つまり神様の前で無罪とされて命を得ることになった。つまりそれは常に神が私たちを顧みて新しく作り変えていてくださるということに他ならないと思います。もうすでに引退されたのですが、静岡の草深教会で47年を牧会された辻哲子牧師がこういうふうに言っておられます。この世の価値あるもの、地位、人間関係、栄誉、これにさらに私が加えれば愛する人は全て過ぎ去る。しかしそのことを分かっていながらもしがみつき捨てきれずにいる私たちである。信仰者といえども過ぎ去るものに執着しているのではないか。聖書は古いものは過ぎ去り新しいものが生じた、これらはすべて神から出ることである。旧約聖書では古いものは過ぎ去った、見よすべてが新しくなったのである、しかしすべてこれらのことは神から出ているとあるというふうに言っています。つまり過ぎ去るものに目を止めているのではなくて新しくされている、そのことにも目を止めなければならないということを進めているのですね。ですからこの辻牧師の説教は老いを迎えるにあたってということで、言っておられるんですが、ですから古い過ぎ去ったものは順次整理していかなくちゃならない、そして今与えられている新しい道をしっかりその中にある恵みを見つけていきなければならないということを言っておられるわけですね。先ほども申しました、この愛す喪失ということには二つの面がある。悲しみと、そして新しい祝福という面、これに目を向けることなしに人間は過去を引きずるしかなくなる。だから先ほどのシッツァー教授は、喪失は私たちを小さくもするがまた大きくもする、この機会を与えられているということを忘れてはならないだろうと。しかし愛するものを失ったっていうことは私にとってどういう意味があるのかっていうことの詮索は、私はあまりそれこそ意味がない、私をこうするために誰々か愛する人が死んだのだとか、そういうふうな身代わりみたいなことで私たちは納得できるものではないのです。だからシッツァー教授はこういうふうにも言ってます。私は私がより良いものに変わるとか、三人の健康な子供を育てるとか、これ生き残った、あるいは本を書くとかのために私の家族のうちの三人を失ったのだとは決して思わない。 私は今でも三人を返してほしいと思ってるし、三人の死の結果として起こったことが何であれ、いつもそう思い続けてる。帰らないけれども帰ってほしい。その気持ちは、やはり、いつまでも消えない。どんな言葉をもってしても、これを埋めるということは決してできない。だけど、彼は、こういうふうに続けるんです。しかし私が感じる深い悲しみは、苦くもあり、甘くもある。今も悲しみの感情を持っている。しかし、毎朝、喜んで起きて新しい日がもたらすものを、切に望んでいる。私はここ3年間で感じたほどの苦痛を、今まで感じたこともなかった。彼はそういう事故の後3年後にこの本を書いてらっしゃるんですね。単純に生き、普通の生活をする中で、ここ3年間で感じたほどの喜びもまた体験したことはなかった。こんなにも打ちひしがれたことはなかったが、全く打ちひしがれたままではなかった。私の弱さと傷つきやすさに、今までそんなに気づかなかったが、こんなにも安心していたのか、こんなにも強かったのかと感じたこともなかった。私の魂がこれほど死んでいたことはなかったが、私の魂がこんなにも生き生きしていることもなかった。私がかつて互いに相入れないと考えていたこと、例えば、悲しみと喜び、苦痛と歓喜、死と生がもっと大きな全体の一部分になっていた。私の魂が大きくされたのである。この道が開かれているわけです。悲しみと喜びが同居するっていうこと、これは普通では考えられないのですけれども、イエス・キリストにおける神の恵み、そして決して呪うことはなく、滅ぼすことはないという神の永遠の契約が生きている限り、私たちは神に目を上げて賛美を捧げ、祈りを通して、片方で悲しみと苦痛を負いつつも、片方で喜び、感謝を経験することができるでしょう。さらに、このシッツァー博士は、この3年間ほど人の優しさを経験したことはなかった。いつも人は変わらなかったのに、自分はこんなにも人々から愛され、そして優しくされていたのだっていうことにも気づいた。というふうにもおっしゃってます。すべての面に両面があります。信仰者というのはその両面人間ですから、しょっちゅうどっちかに揺れるわけです。喜んだと思ったらまた悲しみが襲い、悲しみの中にありながらまた喜びに気づく。この揺り返しの中で、しかし神が確かに天に召されたものを最後まで愛し抜かれ、同じように私を愛し抜かれているっていう希望を持ち続けて、また日々元気を出しながら歩んでいきたい。それが仏教的な言い方をすれば、天に召された人に対する供養になるのではないかと思うのです。祈りましょう。聖なる御神様、私たちは最も価値あるものを、自分にとってかけないと思ったものを失ったときに、取り返すことのできないほどの大きな喪失感にとらわれて、立ち上がる気力すら失いがちであります。しかし、そんなときにも、あなたは私たちと共にいてくださいました。そしてまた悲しみの 背後に喜びをも備えていてくださることを示してくださいました。どうぞ私たちがこのことを通してさらに積極的に人を愛していく歩みを続けていくことができますように、悲しみを背負いながら、またあなたが常に私たちと共にいて、そして強めていてくださる恵みにいつも感謝を捧げることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。